始まりました。映画の話したすぎるラジオ第236回になります。この番組は大阪で映画トークバーイベント、映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーらによる映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店長の山口です。
マリオンです。
大石です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、じゃあ近況の話入っていこうかと思います。マリオンさん、いかがされてました？
そうですね、まあ、いろいろ見てはいるんですけど、今週ちょっと1本だけフランケンシュタイン見ました。はい、ギレルモデルトロの最新作で、まあ、ネットフリックスで配信予定の映画ですけど、まあ、映画館でやってるっていうことで、まあ、見に行ったんですけど、まあ、やっぱりまあ、もうお手の物と言いますか、この手のジャンルはというか、まあ、ゴシックで恐ろしいそういう世界観みたいなのは、やっぱりもうお手の物というか。で、まあ、やっぱりもうそもそも、フランケンシュタイン大好きみたいな感じの監督だと思うので、まあ、どう描くのかなって、まあ、期待してたんですけど、で、まあ、ちょっと僕あんま元をよく詳しく、案外知らないというか、小説の方を読んだこともないし、映画とか、ユニバーサルの、有名なやつとか、そういうのあんまちゃんと見たことないので、なんかすんごいぼんやりとはしてるんですけど、まあ、これも決定版って感じじゃないですか、みたいな。ぐらいにはこう、しっかり描き込まれてるというか、で、多分、これちょっと原作読んでないので、こうだって言っていいのかわかんないんですけど、今作、今回、怪物の視点になってからが結構本番って感じが結構しましたね。まあ、途中、二部構成みたいな感じになっていて、まあ、第一部がフランケンシュタイン博士の話が、これまでどういうことがあったのかみたいなのを話していくみたいな。まあ、それを僕らが聞くというような感じになってて、その後に、まあ、怪物が出てきて、まあ、彼が作り出した怪物ですね。はい。で、彼が喋り出すんですね。そう。そこからの物語っていうのが多分、てか怪物って喋らないよね、みたいな
、
イメージがあったので、あ、喋るんやっていうのがあって、まあ、その喋るに至った過程とかも含めて、まあ、描いていくというか、まあ、そうすることで、なんかよりその、なんというか、その、まあ、人間の二面性というか、フランケンシュタイン博士そのものの、なんか、まあ、鏡合わせみたいな存在にもなってくるので、なんかその、よりこう、人間の複雑さみたいな深みが増してくるというか、そういう物語になってて、まあ、2時間半ぐらいある、まあ、結構超大作なんですけど、すんごいあっという間にというか、ぐいぐい引き込まれてしまうような物語になってて、フランケンシュタインよくわからないんだけどなみたいな人はもうここから入ったらいいんじゃないって思うような映画になってました。はい。
僕もあんま詳しくないんですけど、まあ、いわゆるそのクラシックのユニバーサル映画のフランケンシュタインの怪物とは結構原作違うらしいんですよね、もともと。もしかしたら、まあ、今回その原作により忠実だったりすんのかなっていう、ごめんなさい、これふわっとしてるからあんまりあれなんですけど、
そうですね、
でもまあ前回も話しましたけど、フランケンシュタインものってやっぱり映画でもよく触れられる題材でもあるから、やっぱりこう原点っちゃ原点だと思うんですよね。まあその意味では見てみるのは面白いなっていうのはありますね。
そうですね。うん。まあ、これを機にちょっと、まあ、古典に触れてみるじゃないですけど、まあ、なんか小説とかもね、読もうと思えば多分、もしかしたら青空文庫とかにもあるレベルの本かなと思いますし、
うん、
あとそれこそね、原作者の電気映画もありますしね、メアリーのすべてとか、だったかな、
うん、
名前とかもあるので、なんか、ここからこうちょっとフランケンシュタインとか掘っていくっていうのはありかなというような、感じにはなりましたね。ちょっと僕も、まあ、勉強じゃないですけど、いろいろこう、ちゃんと物語、こう、原作、原点とかを知ってみたいなというような気持ちにすごいなりましたね、今回見て。はい。
うん。
ふ
ん
ふんふん。
はい。今週はこんな感じです。
はい。大井さん、いかがされてました？
僕もちょっとネットフリックスで今、配信されてるやつ、まあ、フランケンシュタインはこれから配信ですけど、今ちょうど配信されてるもので、見てきたので、それの話しようかなと思うんですけど、ハウス・オブ・ダイナマイトを見て きました。
はい。
で、キャサリン・ディグロー監督で合ってますかね。
キャサリン・ビグローかな。
あ、ビグローか。ビグロー監督。すいません。キャサリン・ビグロー監督で、まあ、ハートロッカーとか撮られてる方だと思うんですけど、なんか、らしいジャーナリズム映画って感じがすごいしたなと思いました。もうお話としては、もしアメリカに太平洋の、まあ、某国から ICBM が撃ち込まれてきたとしたらっていうのを、まあ、いくつもというか、いろんな視点から描いてみせる。まあ、特に主に政府とか、あとは軍とかの視点で描いてみせるってところだとは思うんですけど、その、発射されて、まあ、それが検知されてから、だいたい17分ぐらいしかないらしいんですよね。
ほう。
およそ。
ほうほう。
で、イメージですけど、だいたいその迎撃ミサイルみたいなのがあって、撃ち落とすんでしょって思ってたんですよ。
うん。
そしたら、だいたいその命中率っていうのが 60% ぐらいなんですって。およそ。
うん。うん。
で、この映画の中だと2発放たれるんですけど、見事に外れるんですよ。
うん。
で、外れた後は、もうなすすべがないっていう、うん。落ちてくるのを待つしかないっていう、あ、そんななのっていうのが、結構まず衝撃的なんですけど、なんていうか、実際多分かなり取材されて、事実に基づいて作られてるんだろうなと思うんですけど、その、まあ、実際にじゃあどういうことが起こるというか、どういう形でその対処がなされていくのかっていう、そのプロトコルを辿っていくんですけど、これを個人の責任でやるのはちょっと無茶じゃないっていう感じが見てるとしてくるんですよね。そう。まあ、実際その、今回のドラマの結構肝って、公と個人というか、公と子の、その、引っ張り合いみたいなドラマが各所でいろんな視点から描かれていくっていうところが、この映画のうまいとこだなと思うんですけど、まあ、例えば大統領も出てくるんですよね。この映画、イドリス・エルバがやってるんですけど、
うん、
その、大統領に与えられる使命はもう落ちますと。で、うん、シカゴに落ちるんですけど、シカゴはもう諦めてくださいと。
うん、
で、じゃあ、あなたには選択肢がありますと。うん、相手国にもう撃って、撃たれた後かなり一番ダメージがでかいから、その最も攻撃されやすい状況になるんで、それを守るために報復の選択肢がありますと。もう言ってしまえば、ウェル、ミディアム、レア、どれで焼きますか敵国をっていう、
うん。
メニューをあと数分で決めてくださいみたいなこと言われるんですよ。
うん。
で、しかもその火蓋を切るってことは核戦争の火蓋を切るっていうことでもあるので、
うん。
まあ、この世界のある種の終焉を意味するわけですけど、
うん。
いやー、そんなのが一人の決裁権に完全に握られてしまう、うん、ですよね。もちろん、その人が握りたいと思ったわけでもなく、
うん。
いやー、なんていうか、まあ、この映画のタイトル、ハウス・オブ・ダイナマイトって僕らは、ダイナマイトでできた家の中で暮らしてるっていう、まあ、映画内でのセリフがあるんですけど、本当にそうだなと。だから、よくその北朝鮮からミサイル撃たれましたって、うん、で、日本海に落ちましたって、まあまあまあまあ、最近というか、最近あんまないですけど、まあ、ここ数年でよくあるじゃないですか。うん、で、アラートが鳴って、うん、ああ、またなんか撃ったんだな、ぐらいに思ってたんですけど、もし本当に届いた時には、あ、世界終わるんだなってことを、じわじわと、感じさせる映画でめちゃくちゃ怖かったです。
い
や、僕もこれ見たんですけど、僕はちょっと映画館の方で見たんで、だいぶ胃がキリキリするような思いをしながら見てたというか、いかに今の平和って脆いんだなっていうのをすごい感じましたよね、やっぱりね。うん。空の20分間とかね、17分の間に、こう、交渉とかもちょっとね、劇中入ったりとかするんですけど、うん、撃たないよな、みたいな。でもあんたその気でしょみたいな、ちょっとまあ疑心暗鬼にお互いになるんですよね、国に対して。うん、ちなみにこの、今回発射される ICBM、どこが発射したかわかんないっていう設定になってるんですけど。
うんうん、そうそうそう。
こうわかんないんですよ。だからたまたま衛星がこう、の、なんですかね、探知範囲外みたいな時にこう、ポッと出てきちゃったもんで、
うん、
感知できなかったと。
うんうんうん、
でも太平洋上ぐらいからこう来てるのだけはわかると。
はあ、だから、ロシアか中国か北朝鮮かみたいな。
そう。はあはあ、まあ、どれかだなとはなってるんですけど、まあみんな、俺じゃないしみたいな、というかね、うん。でもなんか、報復するやんな、これみたいな感じでみんな、各国それぞれこう、もう緊張状態というか、撃つ準備し始めるじゃないですけど、うん、みたいなこともしだしてとか。うんうんうん、 もうこの20分間の間にどこが打ったかとか特定できないっていうのも相まって余計にこう、ああもうこれ終わったなってなるみたいな感じでしたよね。
結構まあ、なんていうか、懐かしい題材でもあるのかなって気はして、むしろこう、冷戦時代によくあったタイプの題材というか。
そうですね、
まあ、ずっとあったっていうことではあるんですけど、まあ、緊迫感はむしろ当時の方があったとは思うんですよね。でもこう、あれ？よくよく考えたら全然今もみたいなのはもちろんずっとそうなんですけど、結構まあ、その感覚をちょっとまあ、改めて見るみたいなのはあるのかなとはありますね。
で、なんかここ最近ネットフリックス週末映画多くないですか問題もちょっとあって。年に一本ネットフリックス週末映画出すんだよな大体と思ってるんですけど。
まあそういうのがこうみんな不安だから見るでしょ、みたいなね、いう風にねなってるというか、とこはまああるのかもしれないですけどね。
なんでそう、まあ、全然まんまと乗っかってるし、で、大体そういう映画振るの上手い監督なんで、映画も上手いんですよ。
そうですね。まあ、でもちょっと僕あんまり好きじゃなかったんだよな、今回っていうのはちょっと実はあって。まあ、シンプルに、まあこれ、同じ時間軸の話3回やるんですけど。
そうっすね。
まあ別視点で見るっていう、同じ時間帯、出来事。三つの視点で見るみたいな感じでやるんですけど、じゃあもう一回やります。別の視点でやりますって言った時の、新しい手法そんなないなって思って。そうそうそう。
ないですね。
あれ？なんかだんだんこう味しねえな、みたいなってきたっていうのがちょっと正直な感想なんですけど、個人的に。
僕、すみません、邪道だと思うんですけど、多分、主に3回、3視点か4視点ぐらいが多分、映画の中でメインとして扱われる。
はい。
時間軸じゃないですか。てか、もしかしたら3回同じ時間軸やるんですけど、はい、確か。この3回を会社の通勤時に別々に見てるんで。
あ、てか、それがいいと思います。
そう。
すごい連続ドラマっぽく見た方がいいと思います。
そうなんですよ。結構これドラマでシーズン1、2、3でやった方がいいんじゃないかなって題材ではあるんですよね。
確かに。言われてみれば、リミテッドシリーズとかでありそう。確かに。
あとアドレセンスみたいな感じでこう短く描いてみせるのが多分一番本当はベターなんじゃないかなって気がちょっとしてて。
しかも毎回こうキャッチーなタイトルみたいなのも出てきますからね。
そうそう。
ね、弾を弾で打ち返すみたいなタイトルつけたりとか。そう。確かにそうですね。
なんか一本の劇映画として見るにはちょっとやっぱり退屈さはありそうだなと思ったんですけど。
そうですね。正直、あんま、なんか、ここで新事実が、みたいなとか、うわ、そっちは、そういうことなってたのみたいな驚きとか、ほぼない。って思う。
まあ、だから、見えてない画面の向こう側がちょっと見えるぐらいですからね。
そう。ちょっと見えたなぐらいなんですよね。ほんの、もうちょっとし、それちょっとやな、みたいな。って感じがしちゃったので、結構期待してた、ですけど、個人的にはちょっと期待値下がっちゃってたなという感じでしたからね。はい。
でもそれもすごいわかります。
うん。
はい。そしてこんな感じです。
はい。僕はですね、まあ、今回、お題作品2作あるってことで、特に何も見れてないっていうのがあるんで、まあ、ヨタ話になるんですけど、今回の映画、どっちも歌舞伎町が題材で、いや、どっちもゴールデン街が出てくるんですよね。で、まあ僕はずっとゴールデン街は憧れの場所で、まあ東京行った時はできたらゴールデン街行きたいなと思ってて、まあ映画の話したすぎるば東京でやった時とかも行ってたりはしてたんですけど、まあ空気というかノリ自体が好きなんで、まあ大阪でも似たようなとこで飲んでたりはするんですよね。で、最近心斎橋の雨村にあるミッテラ会館っていう建物で結構飲んでて、まあゴールデン街がもっと汚くなって建物になってるみたいな場所なんですけど。で、もともと難波の方に、みそのっていう、みそのビルっていう建物があって、そこも飲み屋街のフロアみたいなのがあって、僕は昔そこによく行ってたんですけど、そのみそのビルがもうなくなっちゃったんで、その場所もなくなったんですよね。で、似たようなノリ、そのミッテラ会館っていう場所が心斎橋の雨村にあって、ちょっと僕としてはまあそっちで 飲みたいなっていうのがあって、最近ちょっと飲んでることが多いんですけど、まあ、特にこう、何も決めずに入って、一杯だけ飲んで出るっていうのを繰り返してるんですよね。
お
ー。うん。
ほうほう。それはまたなんでですか？
常にストレンジャーであり続けた方が面白いんじゃないかっていう、常連になるより。
あー、
はい。常に異物として店に現れて、異物のまま出ていくっていう方が面白いんじゃないかなっていう。ので、
うんうん、
まあいろいろ店を巡っていってるんですけど、っていうね。まあ平和な場所なんですけどね。結構、外観からは信じられないぐらいには。
うん、うん、うん。
やっぱね、そういうノリが好きだなっていう、まあ本当そんだけの話なんですけどね。
いやー、でも、その、感じで、今回の、特にあれですよね、Meets the World に通じる、
う
ん、
はい、そうっすよね。
感じしますよね。
そうなんだよな。ちょっとそこに思うところがあるっちゃあるんですけど。ただ、まあちょっとめっちゃどうでもいい話なんですけどね、ゴーデン街よりいいなってとこがあって、うん、
お、
安いんすよ。
あ
ー。でね、ゴーデン街ってね、高いんですよ。
そうですね。そうですね。うん。
チャージも高いし、ドリンクも高いんですけど、まあ、うん、僕はたまに行った時にしか飲まないから、まあ、高いなと思いつつ飲めるんですけど、ゴーデン街ってむしろ通う場所じゃないですか。
うんうんうん。
うん、なんかそんなイメージある。
僕、東京住んでてもゴーデン街通えんなと思って。
ああ。
そう。だからね、この映画の登場人物みんな通ってますけど、
はい、
すごい、ですよね、
はいはい。うん。いや、まあ、反射の奴らは金持ってるだろうから生きるのは、まあ、なんかわかるんですけど。
そう。それはまだわかる。
まだわかるんですけど、まあ、そうですね。うん。いや、結構、一般職でゴーデン街通うの結構だと思うんですよね。
うん。うん。
しかも、最終的に歌舞伎町に住んでるでしょあれ。
確かにね。
そうですよね。
いや、家賃やべえと思うんだけどなって。
うん。300万じゃ足りない気しましたけどね。
うん、まあちょっと、住宅事情っていうかね、なんか、その辺のなんか、市場とかね、どんぐらいのもんなんかわかんないですけど、
はい、
なんか大変そうですよね。
あ、まあでも、もしかしたら西新宿の方は、もう、ハイマンションがたくさんあるって噂はあるんで、そういう設定なのかなとかちょっと思ったりはしましたけどね。
はあ、はあ、いや、それに比べてね、大阪の安いこと安いこと。
良心的。さすが大阪。
いっぱい飲むだけやったら1000円前後なんですよ。店によってはチャージなかったりもするんで。
おぉ、すごい。
はあ、いや、通うんだったらね、これぐらいがいいですっていう。
ねえ。
はい。いや、なんですよね。で、まあ、今度、週間前で酒粕バーやるんで、ちょっと最近自分の中に酒粕モードが復活しつつあるなっていう、まあそのモードでやらせてもらおうかなっていう、本当にもう何も関係ない話でしたっていう感じで、はい。じゃあまあ、今回お題が2本あるので、これぐらいでじゃあオープニング切り上げまして、テーマトーク1本目入っていきたいと思います。